エリ先生の魔法講義室。この時間は毎回一つの作品について私北村エリ先生と特別講師の方とで一緒になって皆さんに講義を行っていきます。そう、これが一番の目玉なんでね。もうさっきからベラベラベラベラベラベラ喋っちゃってもうダメね。もうね、そう編集してチョキチョキってそういうあイエイイエイってしてたんだよね。そうそうそう、はい、ということなので、もう早速、作品を一緒に説明してくれる今回の特別講師サバを、ご紹介いたしましょう。特別講師の方どうぞ。
特別講師の淵上舞
です。すごいね、あの扉開けながら前のめりに話してたね。SE どっかぶりだったけど、ね、いやそのまま使いますけど。
これからよろしくお願いします。
はい、ということで、改めまして本日の、今回の特別講師は淵上舞さんです。
はい、よろしくお願いします。待つんでしたね。
そうそうそう、いやいいんですけど、あのいろんな講師の方あのこれからも来られると思いますし、はい、私もまだあの、前回で、だと三森すず子ちゃんだったので、まあ、あの三森スタイルと淵上スタイルと多分いろんなその先生のスタイルでここは多分肝になっていくんじゃないかなっていうところでね。
あ、じゃあ開けながら喋ったっていうことですよね。
そう、電動、とりあえず電動入りました。それが実は意外とね、
やったー。
1年もしこの番組続いてって多分、いや、やっぱ淵上さんだけでしたねってなるかもしれないし、あの人もこの人も意外と前のめりでしたよっていう方も今後いるかもしれないし、うんうん、そのジャッジはまだから2014年終わる時だね。
やったもん勝ちですね。
やったもん勝ちですね。はい、
はい、
さあということでですね、一応淵上先生と、はい、まあ、北村先生との関係性というところだと、はい、まあ、一応あの、他作品ではありますけれども、はい、まあ、声優業として、お会いはしてことがありまして、
はい、
と言いつつも、はい、やっぱりそんなにあの、まあ、席とかもね、
そうなんですよね、
いっぱいあの
ね、うん、
位置があるんで
人も多かったし席も遠かったっていうのもあって、ね、なかなか
もうあれですよ、みんなまあわかると思いますけど、うん、ガルパンなんでね。もう本当にキャラクター数多くて、はい、スタジオ、まあ、あのそのキャラクター数に合ってなかった椅子の数だったんですよ。
だって入れなかったですもん、廊下で座って待ってたりとか、
はい、そうそうそうだった、うん、だから私ももうなんか途中でって言って出てくるようなキャラやってたんで、なんか、うん、座ってんの悪いなと思って、そう外に出たりとかしてたから、うん、意外とね話す機会とか少なかったりしていたんですけど、はい、今回、
はい、
一応ね先生なので、
はい、
淵上先生と、
そうでした、
そうす、
あ、そうす、
どうも、
ああの乗っかる人と乗っかんない人といろいろあのあるんで、はい、もうそれも本当に本人次第なのでね。はい、そんなわけで、淵上先生と一緒に進めていく今回のテーマを発表いたしましょう、うん、今回の教科書も引き続きアウトブレイクカンパニー燃える侵略者でございます。
はい、
はい、作榊一郎先生、イラスト有限先生によるこちらの人気作品をどんどん学んでいきましょう。さあということでですね、あの前回の、うん、まあ、特別講師で、来ていただきましたミモリンも、はい、同じくアウトブレイクカンパニーの、アニメにご出演されていたということで、
はい、
こちらの今回のこう燃える侵略者のこの作品を一緒に学んでいったんですけれども、はい、
どうでした？
いやあのね、キャラクターもまあ多かったりとか、
うん、 ね、
まあ、するので、うん、主には、まあ、ミモリン、うん、の視点、ミモリン視点での作品のお話を、うん、まあ、深くさせていただいたんですけど、まだまだ多分知れていないこと、リスナーの皆さんも含めて、あ、生徒の皆さんもね、
そうでした
、含めて多分多いと思うので、今回は淵上先生サイドからの、はい、特別講師も受けてみたいと思っております。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。さてさて、まずはですね、こちらの講義を進めていきたいと思います。アウトブレイクカンパニー学入門編。作品に興味を持ってもらうには、もっと作品の内容のことを知ってもらいたいということで、この入門編では毎回作品の一部を抜粋しまして、特別講師の淵上先生に朗読していただきたいと思っておりますよ。はい、ちなみに、今回取り上げるのは原作本3巻の、ワンシーンになっております。原作本についての情報は、番組公式サイトからも確認できますので、チェックしてみてください。それでは はい、先生準備の方よろしいでございましょうか。
先生先生だよ。
そうだ、大丈夫かなこの先生。大丈夫かな。それでは早速参りましょう、
はい。
今週のアウトブレイクカンパニー学入門編です。それでは先生朗読の方をお願いいたします。
そうです、いいですか陛下。陛下も美少女なら美少女らしくご自覚なさってください。ほっぺについたご飯粒をハンカチで拭き取るなど、そんなもったいないお化けが一個手段で殺到してきそうな真似はどうか、どうかご自重ください。興奮のあまり自分でも何言ってるのかわからなくなってきたけど、僕の誠意は伝わったはずだ多分。
うん、なんだかよくわからんが、そうか。
ペトラルカはうなずいた。
では新一、何時が取るがよい。
え、
そのセリフで我に返る僕。
え、僕がやるの？
ペトラルカのほっぺについたご飯粒を取ってそれを食べるの？マジでと思わず動揺のあまり英語で自問自答する僕。いや、英語じゃないからというセルフツッコミはさておき。
あ、何時らの国の作法なのじゃろ。あ、そうなんですけど。
よく見るとペトラルカの顔についているご飯粒はほとんど桜色の唇のすぐ横で、うわ、マジで関節キスっぽいんですけど。
それともわらわの方についたものは食べられないと申すか。
そんなことは全然ないんですけど。
では取るがよい。
と言ってペトラルカは目をつぶって顔を突き出してくる。これがまたなんというかキスをねだっているかのようで絶妙に可愛いのだけど。落ち着け僕の心臓。ああ、でもでも、
えい、早くせんか。何を震えておるか。こっちまで、その
片目を開けてペトラルカが僕を叱責する。
なんだかよくわからんが、恥ずかしくなるではないか。
あ、はい。
僕は思わず背筋を正して叫ぶと、震える手でペトラルカの頬についた米粒を取って食べた。食べてしまった。
ああ。
いや、普通にお米の味なんだけど、なんかこう後戻りのできない何かを食べた気分というか、知恵の実を食べたアダムとイブの気分。お父さん、お母さん、僕は今日一歩大人の階段を上りました。
というわけでアウトブレイクカンパニー燃える侵略者第3巻のワンシーンを淵上先生の朗読でお聞きいただきましたが、皆さん興味湧いてきたでしょうか。湧いてきたよな。湧いてこないと許さないぞ。
これは難しい。
そうだよね。だって私もね、私もいや大変だなと思って、まあ、この作品の世界観がね、あのもうキャラクターの名前もねちょっとね、あの噛みそう。
あ、そうですよね。ペトラルカエルランタさん
で、まあ、だったりとかもしますけど、今回は淵上先生バージョンという形で、はい、この作品のね、ワンシーンを抜粋して皆さんに聞いていただいたので、まあ新一とかもね、ちょっとね先生バージョンで聞いていただきましたけど、どうです、朗読してみてこの作品改めて。
いや、どうしてもこう、アニメもう実際にこのシーンもアニメでもあったので、こうもう声も動きも全部なんか自分の頭の中にインプットされた状態なので、逆にこう朗読でちょっと落ち着いて読むっていうのが難しいなって思いました。キャラクターにより別に寄りすぎちゃいけないってことでもないんですけど、
またね雰囲気がやっぱり違うよね。
そうなんですよ。声だけでこう、いろんな状況とかを伝えるっていうのの難しさを改めて感じました。
はい、
はい、
さあ そんなわけでですね、今回なんですけれども、うん、アウトブレイクカンパニー燃える侵略者にはたくさんの魅力的なキャラクターが、登場してくるということで、今ね、はい、渕上先生も読んでいただきました、うん、新一、
はい、
まあ、まずはこの主人公、まあ、自分がね、はい、ご自身ペトラルカっていうキャラクターをやられてる上で、うん、まあ、見る新一みたいなところもまたあると思うんですけど、うん、どうですかこのキャラクターに対して。
いやもう新一は、うん、前回のそのミモリンがなんて言ってたか分からないですけど、うん、本当に、うん、ずるい
ずるい、ずるい、
本当にこうずるい男だと思います。
それはみんなに、みんなに愛されるからかい。
いやみんなに愛されるというか、うん、きっと本人に、うん、本人はこうもう自分は引きこもりで、
そうだね、
もうオタクですごいオタクで、うん、この国に来てからちょっとこう、うん、なんか気持ちは開けたものの、開放的だね、うんうん、なんかなんだろう、自分に悪気がないうちに、うん、女の子にこう気持ちを持たせるようなこうやり方っていうか、うんうんうん、もうアニメではよくあるパターンだと思う。
今先生の言うこと一理ということ
で、
ね、
思うんですけれども、うんうん、改めてこういう男はずるいなって思って、うん、どうしてもなんていうか、うん、ミュセルとペトラルカって、
はいはい、
二大ヒロインみたいな感じでこう、ね、いるんですけれども、うんうん、どう考えてもお前、うん、ミュセルだろっていう、
ね、
なのに、はいはい、ペトラルカの気持ちを知ってか知らずか、うん、ちょっと甘い言葉をささやいてみたりとか、
はあ、はあはあ、
もう
女の敵。これ今回のこれ高じゃないの今の。すごいシンクロ率 400% 超えてたね今ね。
女の敵だと思いました。
そうか、まあ、ミモリはね、うん、やっぱミュセルやってるから、うんうん、もう本当に主人公を慕うそのミュセルの感覚で、
う
ん、多分キャラ主人公のことを見てたんだけど、
そうなんですよ、
ま、ね、
もう
対極的な感じにはなんとか。ペトラルカとそのミュセル自体の関係性とかもどうですか、うんうん、その
は、
うん、
その物語上では最初はやはりその人種差別的なものがあったりとか、うんうん、その上下関係っていうのもあるので、うんうん、結構辛く当たってる部分はあったんですけど、回、うんうん、が進んでいくにつれて、うん、新一の存在もそうですけれども、うんうん、だんだんこう馴染んできて、うんうん、もう友達のような存在には、
心の距離も近づいてきて
なってくるんですけれども、うんうん、まあ、それがまた
また方法聞こうじゃないか、
それがまた、うん、まあ、本人たちはどうか分かりませんよ物語の、
うんうんうん、
もう私渕上舞個人として、
ね、先生のね意見ね、
そうなんです、う
ん
うん、先生の意見として見ると、うん、純粋にそのミュセルのことを心配してたり、うん、ミュセルと仲良くしてる姿が、うん、どうせミュセルなんだぞって
。ごめんなさい先生、さっきも言った同じこと何秒か前に同じこと言ってたけど、まあまあ、そこに尽きるっていうぐらい、ね、うん、一女から見たらちょっと思わせぶりすぎるんじゃないのっていうところがあるんですね、
う
ん、
どうですか、ね、北村先生的に実際にこういう男性っていうのは、
あ、なんかね、旗から見ていてね、あ、みんなの夢希望の象徴なのかなって、俺こうしてみたい、ああだったらいいなを実際、まあ、ちょっとこうファンタジックな世界観の中で、うん、もうドンピシャな、まあ、ミュセルがいたりとか、まあ、ペトラルカだったりとかっていう、うん、その様々な、うん、だから属性の子を
属性
そうっていうとこの全ルートを余すところなく、うん、全部を踏みたい、俺は全てのイベントを踏みたいんだぞっていう、みんなの夢を叶えてくれてる代弁者だなっていうのがあるから、 いるのか実際って思いつつも、多分こういう思想を持ってる人はきっと多いだろう、
そうですね、
生徒諸君はほとんど新一だろうってい
ろんな属性と関わりたいと
あると思うよ、まあ、原作者のね先生たちもしっかり、うん、きっとそういう一つのなんか夢希望が詰まったキャラクターなんじゃないかなと思うけど、それを叶えてあげてんだよ、ペトラルカとミュセルとか。
でも結局ミュセルに行くんですよ、
それなんか3回目だよね。あ、もう、
もうそれが歯がゆくてしょうがないんですよ、
まあね、うん、はい、話は尽きないんですけれどもということでですね、今日はアウトブレイクカンパニー燃える侵略者に登場する、まあ、主要キャラクター、主にはね、はい、新一をちょっと反省会みたいな感じになっちゃったけどはい、お話をしていきました、はい、このような感じで、これからしばらくの間、アウトブレイクカンパニーについてたくさん学んでいこうと思います、興味を持った生徒の皆さんはぜひ講談社ラノベ文庫のサイトから原作公式サイトをチェックしてみてくださいね。配信ページに表示されている番組公式サイトからも飛べちゃいます。と いうことで、以上エリ先生の特別講義室でした。特別講師の淵上先生、はい、来週もよろしくお願いいたします。
ぜひよろしくお願いいたします。